皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
お願いします。穏やかな
お盆ですね。向こうさんの夏休みのご予定は？
特にない。
私あの新潟の長岡花火大会に先週行ってきて、本当に綺麗で、
初めてでした。
もうあれはちょっとなんか抽選なんですけど、あの席が、有料の席が、あのぜひみんなに見ていただきたい。日本が好き
になる。日本が好きになる。
好き、なんか日本いいと、日本が好きになりました。
どう、なんかテレビでももうすごい見たので、みんな本当に。すごいスケールが、
ね、スケールが本当違いますね。2時間ぐらいなんですけど、もうあの海沿い
川沿い
なのかどっちなのかあれ、あのすごいこう幅が広くて、そこに本当に大きい花火がもう間近で見れるっていう、
あの
夏っぽいことを、
はい、浴衣着て、
浴衣、まあ、新潟浴衣着れずに行きましたけど、すいません、なんかそんな全然サステナ関係ない夏休みの、いい夏休みが過ごしたという、
いいと思います。
のが一つ、はい、向こうさん今日はテーマをお願いします。
来週韓国出張するぞ
しんちゃんみたいな、はい、
皆さんに私の心のつぶやきというか、こういうちょっと今こういうことを出張に向けて準備してるんだけどっていうぼやきを聞いてもらいたいかな回ですかね。
韓国のどちらに行くんですか？
ソウルに行くんですけれども、あの初めて行くんですが、生地の展示会、テキスタイルの展示会で、プレビューインソウル2025という、あのソウルインターナショナルテキスタイルフェアというものの、まあ、基本的には取材に行きます、で、まあ、今すごいテキスタイルに興味があるっていうところもあるんですけども、あのお声かけていただいて、日本のサステナビリティについて分かる人来いやみたいな、
そんなテンションだ。
すっごい丁寧な
来いやっていう、
大変失礼しました。すごく丁寧に呼んでいただいて、で、まあ、ディスカッションしましょうというふうに言っていただいたので、まあ、ちょっと韓国の、まあ、こうテキスタイルを中心としたサステナビリティ の現状とかもちょっと知りたいなと思って、
気になる、
はい、その取材に行くんです。
へ、韓国、なんか私今年その台湾に行きましたっていう話を結構前にしましたけど、その台湾もそのやっぱ光線が強くて、そこをどう循環させていくかみたいなのがすごいホットトピックだったんですけど、韓国ってどうなんですかね。
これからですよね
、
うん、それを見に行くんだ、
なるほど、
感じなんですけど、なんかちょっと木村さんに相談したいのは、まあ、そこでなんかこうなんかグローバルフォーラムというね、なんでしょう、ディスカッションの登壇に、まあ、来るなら出てみたいな、呼んでいただいて、テーマがユナイテッドアジアサステイナブルグローススルーコラボレーションインアンエラーオブアンサーテンティ、不確実な時代にいかにこうアジアでこう連帯感を持ってサステナブルを成長させていくかというフォーラムに登壇するんです。
すごいかっこいいですねめっちゃでかいテーマ。そう、それで、
それでこういう話しようと思うんだけどどう思うっていう予習ですよ。だから
今日はそういうことですね。
韓国の方たちに話す前に、あの日本の皆様に聞いていただいて、もしご意見あれば、そうじゃないとか、もっとこういう話してくればみたいな、変わったテーマですね今日
今日はあのでそのどうアジアをつなげていけばいいかみたいな、こう繊維リサイクルをする上でってことですよね、きっと。
ちょっとそれはあの他にも3人基本ソウル大学の方がファシリテーターをしていただいて、教授の方が、でもいろんな立場の方の中の一人なので、まあ、それぞれの立場の考え方なんですけどごめんなさい、私が求められているのは日本の今の現状と、をシェアするっていうことだと思うので、今結構皆さんこう繊維トゥ繊維に向かって、まあ、先日のジャスパの会見でもそうでしたけど、なんかいろいろ皆さん頑張ってるじゃないですか、日本の皆さんが、だからそのあたりをシェアしたいと思ってるんですけど、まあ、ただ壮大な話なので、その中でも、まあ、特にここがボトルネックといいますか、解消していくと循環が進んでいくよっていう4つについて話をしようかと思ってます。
なるほど、あの 結構そういう、まあ、海外の人たちと交流していると絶対そういうなんか日本ってどれくらいサステナビリティ進んでますかっていう広い質問を私もされることがあるんですけど、
なんて答えるんですか？いや、
そう、なんて答えたか正解かなっていつも迷います
教えて。
進んでないとは言わない、
うん、
けれども別にヨーロッパのように規制は進んでいないので、
う
ん、
そうそうだよね、
先進企業が自分たちでレギュレーションを作っております、
うん、
っていうような回答しかしないですけど、向こうさんは
でもまさにそういう
感じ、うん、進んそんな感じってことですよ、
ね、そんな感じですね、うん、あの同時に今9月末にサステナビリティ特集を進めてまして、ぜひ発売したら皆さんに読んでほしいなと思うんですけど、それもその目指せ循環ファッションというまあ大きなテーマで、
うんうん、
まあ、どうしたらこのファッションが循環がリニアから本当の意味で循環になっていくかということをテーマにした特集なので、それをしながら考えていることを、まあ、韓国でも話すのかなと思ってるんで、いいですか、ちょっと
話して。ぜひ どんなことをお話しされるんですか。
あのリスナーの聴講者だと
思って聞いても、はいはい、韓国、
まあ、基本今の目指せ繊維 to 繊維、まあ、繊維 to 繊維っていうと何が何でも繊維に戻そうっていうことではなくて、うん、あの基本的にはやっぱりこう長く聞きもちろん長く着ることが大事ですし、それに今使っているものをいかに長らえていくか、着るだけではなくて長らえていくかということがすごく重要である、うんうん、中でただやっぱり最大に今課題となっているのは廃棄が多いというところなので、
はい、
いかにその廃棄をこう循環させていくか、もしくは廃棄に持っていかないかということが大きな課題だと思っています。という意味で繊維中繊維を一つのテーマにしているんですけれども、まあ、4つあると思います課題は、
はい、
1つ目違ったら言って違ったら言って、はい、違うと思うとか、じゃあこれ会議だから今日
は分かりました、はい。
1つ目はまず今日本には 50.2 トンぐらいの廃棄量が年間あるとして、あるとして、やっぱそれを回収するインフラっていうのがまだ整っていない、
うん、
これが最大の1つ目の課題、
うん、
つまりみんながどこに手放したらいいかがわからない、
うんうんうん、
が、まあ、4分の4つあるうちの1つの大きな課題だと思います、うん、これ私たちも時々話すじゃないですか。
そうですね、うん、だいぶ増えてきたけど、まあでも私がそのまずどこにあるのかがわからないっていうのも一つだと思うんですけど、そこに持っていく回収するインセンティブがないっていうか、
回収しようという発想がない、
回収してもらおうとする、うん、その古着を捨てちゃった方が楽じゃんって思う方がマジョリティなんだろうなと思うので、そこのインセンティブ、
そうなんですよね、
モチベーションをどう作っていくかみたいなことも大事ですよね、うんうん、
ただ今燃やしてるっていう現状があるので、はい、やっぱそれはもうもったいない単純に、
うん、
のでいかにそれを、まあ、だから今木村さんが言ってくれたようなこともすごく大きな課題だし、うん、ただまず4つあるよね大きな課題が、あの1個はやっぱりその、うん、
間違いないですね、
どうしていいかわからない、どう手放していいかがわからないものが大量にあるっていうのが1つ、うんうんう
ん、なんかごめんなさいね、一つでいろんなことはあれですけど、あのジャスファというあのジャパンサステナブルファッションアライアンスが、設立から5年経って法人化するという記者会見をこの前、
はい、
私と向こうさんで行ったんですけど、まあ、今期の成果の一つとしてそういうあの古着の回収拠点をマップ化して
していこうと着実に進めている
っていうふうに言ってたのも、やっぱりあの業界の共通の課題認識としてそこがあるからってことですよね。
そうですよね、だからその一社のがどうとか、どっかの町だけがっていう課題ではないので、今言ったので本当に業界団体とか行政とかとかが入ってあの作っていくあの希望の道だと思います、
うん、2つ目の課題もお願いします。
2つ目発表します、はい2つ目は、まあ、そうやって集めたと、
はい、
リサイクルしようとすると、それが繊維は複合素材ゆえできない、難しい。これはもう散々ねここでも何度か話してると思うんですけども、あのペットボトルは 今も 80%、90% 台日本ではリサイクルされている、うん、段ボールもしかり。でもそれは基本的にペットというシンプルなペロッとラベルを剥がしてボトルをペット取ってリサイクルっていうモノマタリアルでできているものだからだ、まあ、実現できているし、うん、まあ、それに向かって努力したっていうのもあると思うんですけど、やっぱ洋服は綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、シルク、その他たくさんの素材をミックスしているので、まあ、もうどうしようもなく、捨てるしかないものを、まあ、基本的には集めたものってもう一回着るとかがベストだと思うんですけど、うんうんうん、じゃあ糸にリサイクルしようと思った時の技術がまだない。
そこが一番だと思います。
一番つけちゃった。
あ、一番というか
二つ目
だ。ごめんなさい、二つ目あの結局そこ集めてもそこだよなっていつも思います。
そ
うなんです
よ。まあ、それでまあ水槽ガス化するとか、まあ、さまざまな、うんうん、あのアイデアも出ていますけれども、結局そこが今世界を見渡してもまだ決定的な解決策っていうのは見えてなくて、うん、まあ、各国が多分しのぎを削ってあのこれから進めていくと思うところだと思います、うん、なぜならゴミはゴミじゃない資源だっていう中で、うん、いかにその廃棄物を資源としていくかっていうところ。だから日本もですね、これもちょうどいつだっ け今週の今日12日火曜日、
今日です。あ、収録してる今日ですね。
本日は12日火曜日なんですけれども、の朝に、記事上げたんですけれども、はい、NEDO という正式名称は新エネルギー産業技術総合開発機構というですね、うん、まあ、経産省 の所管の国立の研究開発法人なんですけれども、まあ、そこが、まあ、こう、まあ、投資をこういうところにすることを決めましたという発表の中に、
はい、
あのその一つとして帝人フロンティアとか倉敷紡績とか東レとか日清ボテキスタル日本ケオリ公共財団法人地球環境産業技術研究機構による繊維トゥ繊維の資源循環機構の実現に向けた研究開発実証が選ばれたんですよって意味分かりました今、
はい、
要約してください今の
今のその繊維中繊維新しい事業がいろんな企業が入ってやっていくぞってことですか。
やっていくぞというあの研究開発に対して投資をしますよっていう国がお金を使いますよ、うんうんうん、だからその東レとか帝人フロンティアという大企業であってもやっぱり今言ったような繊維中繊維に向けた技術開発っていうのは容易ではなくて、うんうん、まあ、それは一企業のことではなくて国としてもお金入れてきますっていうニュースです。
なるほど。
だここがやっぱりこう国際的にも多分今後熱くなっていく課題であり可能性、まあ、課題って可能性じゃないですか、
うんうん、確かに
ビジネスチャンスでもあるじゃないですか、うん、だからいろんなアントレプレーナーたちがこのサスタナビリティに対して入ってきて頑張ってるのは、うんうん、そういった課題を機会に変えるからなんだけど、この件に関してはやっぱりこの、
うん、
国規模での投資が入るっていう2つ目の課題。
はい、3つ目、
はい、3つ目、やっぱり頑張って作ったリサイクル素材品質と価格がまだ不十分である。だからこう使いたいとデザイナーさんとか生産担当とかがまあ、これをどうしても使いたいと思えるものにまだなりきれてない、うん、まあ、結局それは量が出なければ価格も下がらないっていう、うん、鶏卵の問題でもあるんですけど、これについてどう思いますか。やっぱいろんなデザイナーさんとかセレクトショップのオリジナルの取材もしてると思うんですけど、やっぱ彼らはいいものとか、
うん、
お客さんが求めるものを作ろうとしている中でもなるべく環境配慮素材も使おうねっていう、まあ、ある意味サンドイッチに挟まれた、うんうん、そう立場でもあるね彼らは。そういう悩み聞きません？
聞きますね。やっぱお客さんが求めてないものを作っても仕方ないって、これはユナイテッドアローズの方が言ってた取材の中で思ったのも、やっぱ例えば機能性の服を機能性素材を使って服を作りたいって言った時に耐久性がなければ物としての価値は下がってしまうから、そこに無理やりリサイクルを使っても意味がないとかっていうのはすごいリアルだなって思いました、
うん、
なんかでも結局そのさっきの 資源がもうなくなってしまったら、なんかそういう選択肢しかなくなっちゃうんじゃないかなっていう現実問題って思ってて、であのこの前ダブレットの井野さんにちょっと取材させていただく機会があったんですけど、まあ、その時にあの、まあ、井野さんって結構本当この前のコレクションもそうでしたけど、新しい素材とかはすごいたくさん、
うん、
チャレンジされるじゃないですか、うん、でそれは本当自分はもう料理人で見たことがない素材があったら単純に使いたいと思うものなんだよねって言ってて、うん、でそれがあの自分の経験になり知識になって積み上がっていく、デザイナーとして服を作る人としてっていうようなこと言ってて、うん、あのそういう環境にいいことをしたいという、なこれからのデザイナーさんのリテラシーの一つとして、
うん、
なんかそのリサイクル素材を、
まあ、素材の料理の素材の一つとして、
うん、見ていかなきゃいけないんだなと
は
ちょっと思いました。
美味しそうと思う、それをだからこう
美味しそうにする技術っていうのが、うん、美味しくさせていくみたいな技術、
あ料理のそこはシェフの力、デザイナーの力
かなって思
う。そうだね、
はい、
いいこと言うねなんか特に天然だいぶ合成のリサイクルポリエステルの品質はもうバージンとほぼ変わらない、値段も落ち着いてきたって言われるじゃないですか、うんうん、っていう中で今特に天然素材のコットンとかシルクとか、まあ、ウールのリサイクルの、まあ、今従来ある反物技術ではなかなかその欲しい天然素材の風合いのに満たないってところが、まあ、特に課題みたいですね。
なるほど、
うん、でもその中でこの間これまた WWD さんが出してたニュースで
WWD さん向こうさん
です7月17日でテンセルが、はい、テンセルじゃないレンチング、オーストリアのあの繊維の大手のレンチングループのニュースでミラノウニカで、ミラノウニカ行ってました？
前ちょっとだけ行きました、今年は行かなかった、
まあ、そこでってやっぱミラノウニカってこう新しいニュースが出る場所で、
ね、はいはい、出ますね。
で発表されてたもので、マテリアルリサイクルされたコットン、つまり反毛とかの、うん、とかウールといった天然素材にレンチングのテンセルリオセル繊維を組み合わせることで従来のリサイクル素材の品質のばらつきや安定性の欠如といった課題を克服し、安定した商業レベルの品質を持つ生地へと変換させることを実証した。そうなんですよ、まあ、こういうのが待たれてるのかなって、その井野さんとかが料理をするにしても、はいはい、やっぱりそのベースとしてはこう安定性が欠如してるものの方が、安定してるものの方がいいじゃないですか。だからこういったアイデアが待たれてるのかなって、こういうものをまさに韓国では探しに来ました。ああいい、ね、ちょっと忘れましたけど、韓国でこの話しようとしてるっていう今日の入り口ですけど、うんうん、こういうものを探しに行きたいなと。テキスタイル
いいですね、いいですね、うん、それ楽しみですね、
うんうん、と思っています。
4つ目が、はい、4つ目
がこれ結構最大級に課題と思ってるんですけど、あんまり売り場で話題にならない
繊維、通繊維について。
さ、売り場で、まあ、いろんなものづくりは結構頑張っていろいろ変えてきてる、変わってきてるけれども、それをお客様とか消費者に伝える最大の最前線で最大の盛り上がりの場である売り場においては、このものづくりの人たちがなんかわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃ変えてってる、このテンションが売り場にあまり私は再現されていないなと思っていて、これは目には見えないけど一番の課題なんじゃないかなと思っている。でそれはまあいわゆるワクワクポイントの違いといいますか、よく話すけど、こんな新素材がすごいって、それお客さん関係ないでしょ、お客さんはデザインとか着心地とか自分が綺麗になるっていう、その大きなギャップ、
はい、
そのワクワクの種類の違いっていうのがまあ最大の課題では、あのギャップのポイントではあるんだけど、でもだから表現できてないよ、今やってることを表現しきれてないよねとまでも言ってないというか、
うん、
なんていうか、なんか分断してる気がするんですよ、企業の中で。ものづくりのところと、うんうんうん、販売員さんに対して求めること、もっと売ってねっていうことだけが 彼らたちに求めることではないっていう議論がされてない。 くないですかね。あんまり聞いたことがなくて、販売員さんにこういうことを求めてますの中の一つとして、サステナブルなファッションの魅力を伝えていきましょうみたいな。
そうですね。なんかまあ難しい、その結局向こうさんがおっしゃったようにデザインについて似合うかどうかと可愛いと思うかどうかしかお客さんは気に していないのが大半だとして、
そうなのかな、うん、まあ大変だとして、
そこにこう、うん、難しい
そう難しいのだからこそ課題でボトルネックだなと思って、うん、多分これは全世界共通なんじゃないかなと思うんだけど、うんうん、なんか作る方は一生懸命だけど売る方との、なんだろう、だってファッションって作って売ってきてでその循環の中にいるものだけど、売り場でどうやってここを、接客上でどうやってここを楽しんでいくかっていうのかな。なんかサスナブルファッションやってる人って結構楽しそうに仕事してる人が多いじゃないですか、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね。
そのテンションをいかに売り場との中で再現していくかとか共有していくかとか、この考え方自体がなんか間違ってたらぜひなんかこう指摘してほしいなって本当に思うんですけど、でもこれが最大、今言った4つの課題、
うん、
回収の問題とか資源リサイクルの手法とか価格とかっていうようなテクニックで解決全然まだできれない部分っていう意味では
確かに
同じぐらい重要だと思ってる、
うん、ちょっとなんかそれも韓国の方たちとどういう意見が出たのかみたいな教えてください、
はい、
帰って、
あ、ちょっとごめん一人でめっちゃ熱くしゃべっちゃった。いやいや
今日は向こうさんの韓国出張前のプレゼン準備
を一緒に考えるっていう聞いてください。え、終わり今日、
ね、はい、いつからでしたっけ。
来週、
来週、じゃあちょっとまたお帰りになったら、はい、お願いします、
はい、
じゃあ皆様良いお盆休みをお過ごしください。ありがとうございました。
ありがとうございました。